宇都の地に呼ぶという名の人がいた。この人は宗教的道徳的に全く正しい清い人だった。正しくというのは神を恐れというのは、悪を遠ざかっていたというのは神様に対する正しいこう観念を持っていてですね、清く高い絶対的な神を信じていて、その神の前に正しい道を歩もうとしていた。その正しい道というのが、まあ、大体神の前に生贄をきちんと規則通りに下げる。まだこれはモーセを通して神が立法をイスラエルに与える前の話でございまして、ヨブ自身はイスラエル人ではないわけですから、このモーセの立法とは関係なしにですね、自然法として神様が全人類にお与えになった生贄を捧げる方法というのはあってのかもしれませんけれども、そういうものに従って、きちんとですね、権利を下げていたと。そういうこの地上の光景に対して天上の光景が第二景として出てまいりますけれども、神の前にですね、御使いたちが集められる日があった。ところがその御使いたちの中にサタンも入っていた。告発するもの、妨げるものという意味ですけれども、それもいた。つまりこのサタンも神によって作られた人格的存在であった。やはり神の主権のもとにあったということをこれは示しているんだ。しかしこの地上のことは神の特別なお許しの中にサタンの主権のもとに置かれていた。新約聖書の中でもサタンはこの世の君と呼ばれていますけれども、そういうふうにこの世のいろいろな問題はサタンの支配のもとにあったわけですね。神様はこのサタンに対して、私のしもべヨブのように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者がいるかって言えばチャレンジするわけです。挑戦をするわけです。それに対してこれは非常に大切な言葉の一つだと思いますけれども、サタンは答えて、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。何の理由もなしに、何か下心がなくて、神様を恐れるなんていうようなこと人間にはありえませんよと。結局ヨブはあなたからのこのご利益が欲しいんです、こういうわけですね。世の中の宗教というのはみんなここに突き詰められていくと、そういうふうになってしまうような感じがします。ご利益が欲しいからあなたの定めに従っているに過ぎません。それにあなたは彼とその家のすべての持ち物との周りに家計を巡らして守ってやってるじゃないか。あなたが守ってやってるからこそヨブはあなたを恐れて悪から遠ざかってるんですよ、というわけですね。11節、しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。もし神が許されないならば何事も彼の身の上に起こらない。その柿を外してみてください、こういうわけですね。神はキリスト者一人一人の周りにこの火器を 神の牡蠣を巡らしていてくださるんですね。神の見許しがないならば、私たちはどんな試みも受けることはないんですね。サタンは神様が許してくださらなければその人に触れることはできないんですね。もしも神様が私に何か試練に遭うことを許されるとするならば、それは神様の目的があるということですね。神様が私たちをその試練を通して何かを学ばせ、何かを教えようとしておられるんじゃないか。そういうことは当然ながら考えられるわけですね。ですからサタンは、神様はもしもヨブを試練に合わせることをサタンに許してくれるならば、そうするならばヨブは神を呪うであろう、信仰から離れるだろうというわけですね。ヨブをこういうふうに当てこするわけですね。サタンは人間をから見下しているんです。ヨブは本当は日和み主義で神の側についてるだけじゃないか。結局自分が怖いから、何かがひょっとすると神様に反転逆するととんでもないことが起こるからじゃないかというんですね。もしも神様が牡蠣を取り去って、全ての恵みを取り去ってしまわれるならば、私たちは神を呪うようになるんじゃないでしょうか。確かに今神を呪う人が多くいると思います。浅野純一先生はですね、神様に対してさよならということだと言っています。神のやつ呪われてしまえっていうようなことよりも、さよならということだと。私たちは本当に神にさよならということが多いんじゃないでしょうか。神を無視し、神がこの世にいらっしゃらないかのように生きている、そういう人が、あるいは教会の中でもありはしないかと思うんですね。調子がいい時には神を信じていると言いますけれども、何か試練が起こると神から離れてしまう。サタンはヨブの周りに牡蠣が巡らされて手を触れることができないということが分かりますと、一つやっつけてみましょうと神様に今度は逆に挑戦をするわけですね。サタンはそのくらい人間を憎んでおる人間を堕落させようと狙っているんですね。そんなに、なぜ人間というのはサタンに仕え、サタンのようになっているんでしょうか。サタンは人間を軽蔑し操っています。そういう人を自分の主人として、それを礼拝しているというふうなのが、この世の中の人の生き方ではないでしょうか。私たちは神様を主人にすることなしには、サタンを主人としてしまい、サタンの奴隷となってしまうんですね。私たちは愛し、理解し、同情してくれる主人を持ちたいと思います。私の目にあなたが高価でさっとい、私はあなたを愛しているという神様を個人的な主として信じたいと思うんですね。さて、12節を読みしましょう。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から 出てきた。神様に彼のすべての持ち物を売ってください。サタンが言った。これはね、所有財産などをすべて奪い去ってみてくださいというわけですね。彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。主はサタンにおっしゃったんですね。神様がサタンに私たちのより頼んでいるすべてのものを取り去ることをサタンに許されたということを学ばなければいけないと思うんですね。そして我々の小さなライナスの毛布ってのがありますよね。スヌーピーの話の中にライナスという少年がいますね。彼がいつでもこう何かに頼っている毛布をこう加えているわけですよね。そのライナスの毛布と言いますけれども、私たちが他に自分の頼りとしているもの、それは自分の学歴であったり、あるいは自分の健康であったり、あるいは自分の家族であったり、あるいは自分の預金通帳であったり、いろいろあるかもしれませんけど、そういう頼りにしている使い棒をポンと取られるとですね、ぐずぐずっとなってしまう。無力で今できずにさまよい歩く者のように感じてしまう。ある人は、私が教会に来て神様を信じていると思いましたけれども、その神様を信じているという態度の中に、牧師先生がおっしゃる言葉を頼りにしていて、その牧師先生とご相談をしてお話をして、そしてこうですよ、ああですよと言われると安心していた。私は神様を信じてたんじゃない、牧師先生を信じていたんだと思うようになったと告白した人がいますけれども、そういうふうなものさえも頼りにするわけですね。そういう頼れるものが取り去ったとき、私たちの多くは神に向かって泣き叫ぶんですね。神はサタンに呼ぶから全ての所有物を奪い取ることを許されるということに、私たちは注意しなければなりません。サタンはできることならヨブを滅ぼしたいんです。サタンはここで神様がもう一つの垣を設けていることに気づくわけですよね。彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。所有物を奪うことは許されましたけれども、彼の健康を奪うことは許されなかったんです。この時点において、神様はヨブが滅ぼされることはお許しにならない。最後まで見ていると分かりますけれども、しかしサタンはヨブを滅ぼし、そして神の栄光を汚してしまいたいと思うんですね。サタンはここで神とヨブの両方の悪口を言っているんです。つまり彼は神様をひたすら愛し仕える価値がない。神がヨブに何かをしてやっているから、ヨブは愛し仕えているふりをしているんだ。そういうんですね。サタンは神と人の両方の敵なんですね。サタンというのは敵とか訴えるとか、そういう意味を持っている言葉である。今度はまた舞台が地上に移ります。13節、ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたり、ブドウ酒を飲んだりしていた時、 ヨブの子供たちは、お祭りを毎日やっていたわけですよね。全くのんきに、ただ、この、気楽に生活していたわけです。使いがヨブのところに来ていった。牛が耕し、そのそばで、ロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかり、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。これまで、ヨブは何一つ不自由なく、世を過ごしていました。突然、問題が起こってくるわけですね。今までその名も知らなかったようなシェバ人というような人がやられて襲ってですね、財産をであるところの家畜を奪ってしまった。シェバ人というのはアラビアの南西部におりました遊牧人ですけれども、この時サタンの道具になってヨブを撃ったわけですね。この者がまだ話している間に他の一人が来ていった。神の火が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけ逃れてお知らせするのです。神からの火。これは災いが浄だということを示すことですね。多分これは雷ではないかと思いますけれども、天災ですね。英語ではAn act of God というんですね。不可抗力、天災という意味で使われますけれども、神の火っていう言葉をよく思い出しますね。 Act of God、神の行いっていうんですね。これが不可抗力ですね。私たちに何か悪いことがあると、いつでも神のせいにする傾向があるようです。さて、その次、この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。カルデア人が見くみになってラクダを襲い、これを奪い、若者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけは逃れてお知らせするのです。1930年代の大恐慌を覚えている人、そういう人たちがいたならば、世界中の株券がうわっとこう一日のうちに紙くずのようになってしまった、大パニックですね。それを知っている方ならば、ヨブのこの時の気持ちを推察できるんじゃないかと思います。もう何もかも持っているもの全部紙くずになってしまって、なくなってしまった、ね。この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていた。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、ブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れてあなたにお知らせするのです。これはまさに悲劇というだけでは済まされないようなことですね。自分の身にこういうことが降りかかってきたらと考えてみたらわかると思います。財産の全部を失い、そして家族のすべてを失ってしまう。マギー博士はまさにこれは適切方の悲劇だと、そう言ってますけれども、10人の子供のすべてを一時に失ったんですね。悲しみは本当に大変だったと思います。こういうことが起こったときにですね、ヨブはどうしたか続いて読んでみたいと思うんですけれども、 この時ウーは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は家畜に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。クリスチャンがこの物質的な時代にあって把握すべき生活原理がここに記されているんじゃないでしょうか。私たちは裸のままで生まれてきたんですね。そして何もかもこの地上に残して裸でこの世を去っていくんです。マギ博士はこんな話をしています。この昔この大金持ちの課長が死にかけていました。ドアの外に家族が待っていました。顧問弁護士が出てきまして、一番欲深い人が言いました。どのくらい残しましたか。そうしますと弁護士が答えました。全部残していますよ。何を持っていかないかったですよって言うんですね。どんな安全な銀行の貸金庫に入れてあっても、どんな素晴らしい家に住んでいても、全部を残していかなければならないんです。彼は全てのものを失った後で愚痴を言わなかったと書いてあります。愚痴ってのは愚かなこと。私たちは愚かなことを言ってはいないでしょうか。主は与え、主は取りたも、主の名は褒むべきかな。こういう態度をこの物質的な社会にあって持ちうるでしょうか。